農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農と食を科学的に語る農食ラジオです。
科学系ポッドキャスト版だ。
そうです科学系ポッドキャストの日1月。
イエイ。科学系、
はい、
1月。
科学系ポッドキャストの日は各番組が共通テーマでお話しする、
うん、
毎月の企画になっております。
はい。
今月のトークテーマは予言
予言
予言ですね。
スピリチュアルですか。
年始と、そう、年始ということ予言ということになってます。
予言、未来予知的な、
未来予知的なね、占い的な、ね、はい、
はい。
ちなみに今月のホストは、うん、奏でる細胞というポッドキャスト番組のタツさんですね、はいはい、
カタカナのタツさん、
はい、そう、タツさんで、今回は今までのポッドキャスト、科学系ポッドキャストの日と違って、うん、予言アワードというのを準備してくださいまして。
ああ、そのホストで企画してくれてるんだ。
そう、奏でる細胞のタツさんと、まあ、2月また別のテーマで仕切ってくれるものづくりのラジオの支部長さん、
支部長さん、
はい、この2人の共通でアワードをやってくれるってことなんで、まあ後で詳しく言いますが、
はい、
投票方法はハッシュタグ科学系ポッドキャストの日、ハッシュタグ農食ラジオで X するだけですので。
なるほど、 X する、
はい、面白いと思ったらそちらで感想をつぶやいてください、
はい、
選ばれると表彰状がもらえます頑張っていきましょう
お願いします。
ということでトークテーマ予言、
予言、
冬休みは牛乳飲もう、
予言飲みましょう、は
い、ということで
引き続き牛乳
引き続き酪農を予言していきたいと思います。
酪農
やばいね、なんか経済アナリストみたいな
引き続き酪農予言していきます
なんだけど、もうちょっと解像度上げると、うん、解像度上げると、ここまでずっと人工授精の話してるじゃん。
ずっと人工授精の話してる
人工授精をきっかけに、うん、やれ3年かかるとかさ、うんうん、そういう話してるじゃん。今回も人工授精です。
あ、人工授精自体に焦点を当ててみたいな。
そうそうそう、もうあのね、最近の牛乳会はもう全部人工授精起点です
起点。
今回の科学系ポッドキャストの日、予言も人工授精起点でおしゃべりします
あ、でも広がっていくというか展開していくんですか。
します。
あ、そうだね、人工授精ホリホリじゃないのね。
そう、今回はね人工授精割とダイレクトなんだけど、そもそもあの今回このエピソード初めて聞く人もいるかもしれないんで、うん、ちょっと人工授精についてのおさらいですが、
はい、牛さんの人工授精、
何のために牛は受精させるんでしたっけ
これね、これっすよね、
これ、
我々が牛さんを飲んだり飲んだり、主に牛乳を飲むためか
牛さん飲んだり、あ
牛さんを食べたり飲んだりって言おうとしちゃった。
カービィにしかできない、ね
大好きな牛乳を飲むためですね、母乳を出すためか。
そう、母乳出すため、
直接的には。
そうそう、で前々回かな、話したのは子孫繁栄のため、まあ、それも間違いではないんだけどね、うん、メスがいないと牛乳は出ないし、メスもいるだけじゃ牛乳出なくて、うん、受精して出産を経て牛乳が出ると、
うん、
いうことで酪農の重要なプロセスが受精と、うん、で自然じゃなくてもう人工的に人の力を、何、人が力を貸して
まあ、人の力を介して貸してまあまあ
そう、はい、まあそんな感じで人工授精が必要ですと、うんうん、ミルクを出させるためってのが一番大きいかな、
うんうん、やりましたね。
ってことで人工授精させるからには、うん、オスと、まあ普通に授精させたらオスとメス半々で出てくるじゃないですか。
お子さんの話ですか。
そうそう、
はいはい、
結果的に、
まあ、
まあ
厳密には知らんけど半々って感じだよね。
そうそう、まあ哺乳類大体半々じゃないですか、
うんうん、見た感じ
で、で生まれてくるのがオスなのかメスなのかでその後が違うじゃん。
うん、オスのその後はちょっと分かんないですね。
そうそう、で特にホルスタインっていう、まあいわゆるあの白黒の、
うんうん、もうもうって感じのね、
牛乳用のね、牛のオスっていうのは、まあ、おっぱい出せないんで、まあ、肉になるんだけど、
うん、
まあ、いわゆる和牛とかと違うから、まあ、そんな高く売れません。
はいはい。
だったら狙ってメスが生まれればいいのになっていうところがあるんですが、うんうん、
なるほどね、その割合をコントロールできればね。
そうそう、
いいね、確かに。
それを予言するやつがいるんですよ。
予言？あ、生まれる前に知ることができる。
そう。
ってことか。
まあ、その人工授精なんだけど、だから、その牛のね、精子を売ってる人がいるのよ。
うんうん。
まあ、そういう団体みたいな、会社みたいなのが。
はい、はい。
それが、その人が予言します。この精子を使えば、メスが生まれるでしょ
う。おお、思ったより早いタイミングだ。人工授精させてじゃなくてね。
そう。
もう、売ってる精子の段階で。
うん、
へぇ。
これは予言でしょ。
これは、イカ様じゃないですか。
イカ様じゃないですよ。
すごいね。
いや、そうなんですよ。これが。なので、もうこれで予言アワードは確定です。あ、違うか。
この予言はすごい。その業者さんが受賞ですね。
じゃあどうやって予言してるかみたいな話だよね。
100% なの？
ね、90% と言われている。
なるほどね、うん。
らしいんですよね。
上々じゃないですか。
で、このメカニズムなんだけど、まあ、その前に、じゃあこの精子を使えば、メスが生まれるでしょうというこの精子のことを、雌雄判別精液っていうんですよね。
一文字目は？あれ？
雌雄はメス、オスを漢字で。うん、
ああ、メス、オスか。はいはい。
メス、オスを判別する精液ですよってことで。
雌雄判別精液。
そう。
はいはい。
なんだけど、まあその精液が要するに、オスのまあ元となる精子だけを集めた。
はいはい。
精液なんですよね。
はいはい、うんうん。
で、オスの元って何？
オスの元となる。メスの子が生まれる元となる精子って別の話をしてなかった。
あ、ごめん、間違えた。うん、言い間違いです。メスの元になるね、精液で。
ああ。
メスが欲しいっていう前提で。
はいはいはい。
言ってるんで。
じゃあ、聞き間違ってたのか。
俺が間違ってた。
あ、はいはい、うん。メスの元となる精液ね。うん、
じゃあ、ちなみにどうやってオスとメスを、なんか、オスになれる精子と、メスになる精子を、
うん、
どうやって見分けてるか想像つく？
いや、つかないっすよ。
つかない？
あ、つくんだ。
つくんですよね。
でもなんかそれやるんだったら、人間にもなんか、そのうち応用されるのかなとか思っちゃうけど。
あ、そこ行っちゃう。
でも、いや、行かなくていいけど。
人間は多分もう、倫理的にやばそうだけどね。
ああ、倫理問題か、技術じゃなくて。うん、もう見分けがついちゃうんですね。
そうそうそう。だから、あ、ちなみにね、
うん、
脱線するけど、チャット GPT に雌雄判別精液っていうのを調べて、調べさせたら、
うん、
途中まで雌雄判別精液とはお答えできませんみたいな。
ああ、倫理問題が。
そう、私はなんか、なんとかかんとかとか言い訳してきたんで、酪農の雌雄判別精液ってやらないと。
なるほどね。
ダメでしたね。
へえ、後でやってみよう。
ってことで、じゃあ多分分かんないと思うんで、
うん、
キーワードを言いますと染色体ですね。
あ、染色体の X とか Y とかでその組み合わせで男女みたいなやつは、あの人でやったのは覚えてますね。
ああ、素晴らしい。それが分かってれば話は早いわ。
話はでも分かんないよ。あの俺、うん、あるあるの、あのどっちがどっちか分からないっていう。XY とかなんか。
いや、一応、じゃあちょっとおさらいというか、
うん、
まあ、人間にも牛にも染色体があって、
はい、
まあ、牛の場合は23個染色体がありますと。
うんうん、
まあ、昔、あの、ゲノムとかなんとかで言うと、染色体は本の、まあ、チャプターみたいなも
ん
ですよと、
うんう
ん。ゲノムが本だったらね。
結構大きめな括りね。
だから割と大きめな括りですと。
うん、
それが23個あって、牛には。
うん、
そのうちの一つが、その性に関わる。
うん、そのうちの一つ。
性別に関わる。染色体ですと。
はいはい。
で、性染色体には X タイプと Y タイプがありますと。
はい、あるらしいですね。これ
がペアになって存在してます。うん、XX、あと XY、
うん。
この2組み合わせだけが存在します。
YY はないんだ。
YY はない。
うん、
じゃあ、どっちがどっちですか？
XX がメンズ、メン。
メンズ？
逆。
XY がレディース。
レディ
ー。ファイナルアンサー。
なんか逆っぽいね。
正解は逆です。
絶対逆に覚えるんだよな。だから？
そう。XY がオス。
うんうん。
メスが XX。
なるほど。
ちなみに Y 染色体の中には SRY っていう遺伝子があって。
うんうん。
何の略かというと、 セックスディターミニングリージョン Y
S
S セックスディターミニングリージョン
SDR あ分かんなくなって
ああディターミニングは置いといて、うん、SRY で
SRY、
うん、スライみたいな、うん、スライって呼ぶのか知らんけ
SRY セックス、
うん、これで覚えれますよスライって言ったら
あれもう一回セックス
ディターミニングリージョン性決定領域だね
リージョン
そう Y で SRY スライっていうのがあって、
うん、
まあこれが金玉を作る遺伝子らしいですね
おうああそれがあればもう金玉作るから男だと
そうそういうこと
ほう
なので XY がオスと
はいはい玉金に引っ張られるんだけど Y がないから女性みたいな感じね、
う
ん、XX
あそうそうそうそう
お
そう
なんか覚えあ覚えたかもしれない
でまあオス側はさ男側はさ X をと Y 両方持ってるわけで、
うん、
メス側は X と X、
うん
で1個ずつ差し出して子供ができるみたいな子供に対して1個ずつ差し出
すああはいはい
だメスは結局 X しか出さないので、
うん、
オスは X か Y かを出すことになるんで、
うん、
確率としては 50% だよねって
なるほどね同様に確からしければ
そうっていうのを応用しています
うん
でちなみにこれはね歴史としてはね1980年代後半にお USDA ってわかる？
わかりません。
アメリカの農務省。
農務省？
農水省的な。
はいはい。日本で農林水産省的な。
あ、そうそう。
はいはい。
の、なんか博士、研究者が1980年代後半に発表して、93、その時の的中率は 93.1% でした。
ああ、もう、そっか。俺らが生まれるちょっと前ぐらいにはもう、
うん、
予言ができるようになってたと。
そうなのよ。
ほう。
そうなんです。
結構歴史があるね。
じゃあ今この性染色体を見れば分かると、
うん、
オスかメスか、
うん、
ことなんだけどどうやって見ればいいんですか
どうやってそれはまた最初の話のと部分だけど、
うん、
オスの精子の状態で、
うん、
なんかそうその先だとさどっちを差し出したかを調べるだったらさめっちゃイメージが湧きやすいんだけど
ああはいはいはい
そうじゃなくても精子の状態でってことだよね
うん
こいつはどっちを差し出しそうかみたいな
そうそうそう
ことが分かるってこと
分かる
っていや分からないよ
これはね、まあ、とある機械というか、
うん
まあ、機械も使うんだけどあの技術としてはフローサイトメトリーって呼ばれる
技術です、ね、フローサイトメトリー
それで X なのか Y なのかを判別すると
でもそのあどういうこと精子のあそういうことかそのお父さん自体はまあ XY 持ってるけど、
うん、
精子の時点でもうどっちかになってるってことか
そうそう
ああ片方を差し出すっていうのはそういうことか
そういうことだと思います
なるほどねイメージなんか XY と XY の人っていうかまあ生き物で精子も XY でその先でどっちがこうくっつくかみたいなノリなのかと思ってて。
あ、なるほどね。
そこでもうどっちかになってんだね。
もう割と序盤で分かれてるってことを、ね。いや、俺もちょっとね、正直ね、あなたと一緒で生物学だいぶスキップしてるんで。
スキップ。いや、俺スキップどころじゃないから。
例の問題に、ね。
無視してる。
履修漏れ問題に、ね。だからそういうことだと思う。もう出発した時点で X か Y か決めてる。
なるほどね、
うん。
で、それをちゃんと 見破ればいいんだ。
そう。それがフローサイトメトリーですね。
うんうん、フローサイトメトリ
ーで、まあ。フローサイトメーターっていう機械を使ってフローサイトメトリーをするんだけど。
うんうんうん、
でこの技術自体は、実は結構
身近
ではないけど、がん細胞の有無とか、そういうのを調べるのに使われてるんだよね。で、
がん細胞の有無。
それは、何だったかな、まあ、ちょっと医学のことは分かんないけど、がん細胞、
うん
まあ、がん患者から取った血液とかに、
うん、
がん細胞だけが光る試薬みたいなのを混ぜて、
はいはい、
混ぜるんだけど、でここから先は原理みたいな、
うん
まあ、超簡単な原理を言うと、細胞を一つずつ筒の中に流し込んでいって、
うん、
で、まあ、今回のケースで言うと、この細胞は X です、
うん、
この細胞は Y です、X です、Y ですっていうのを見分けて、
うん
さらに X と Y に仕分けてくれる。
ろ過みたいに分離してくれるんだ。
そうそうそう。
へ
ということらしいですね。
ああ、その仕組みが、まあ、ガンのやつでもやられてるし、
うん、
今の X と Y でもできるやつがいるんだ。
そうそうなのよ。で、ちなみに今回のケースだと、
うん、
Y 染色体、オスのね、Y 染色体の方が DNA がちょっと多いらしいんだよね。
多い。
うん。
分子量が。
そう。
はい。
3.8% 多いらしいですね。
お
ー。まあ、分子量って文字数。
文字数か。
うん。本で言うところの。
はいはい。
っていうのが、もう昔の研究で分かってるんで、DNA、これは X だ、Y だっていうのをもうちょっと解像度高く言うと、
うん、
DNA が100だ。103.8 だ。
ああ、なるほど。
100だ。103.8 だ。っていう形で。
そこの差分をね、まあ重さ分かってるわけじゃないだろうけど、うん、その文字数が、
そうそう。
判別できるんだ。
そうなんだよ。だから、分かんないけど、01だったらね、結構はっきり分けられそうだけど、
うんうん。
01じゃないんで、100対 103.8 を見分けてるんで、この、
若干の、
仕分け率が 100% じゃないと。うん、予言率が、93.1% と、
はいはい、
90% と
9割ぐらいということ
になってます。フローサイトメトリ覚えた？
フローサイトメトリめっちゃ単語自体はね言いやすい知ってそうな単語なんだけどつながると全然知らん。
そう、
フローサイトメトリ、
まあ知らなくてもね損はしないと思うけど、
うんうん、
まあでも生物系の実験室行ったらフローサイトメーターって
めっちゃ基本
じゃないかな。
へえ。
そうだから俺これ調べて、俺フローサイトメーターが近くにあるけど使ったことない人だったから。
ああ、物理的に身近だったんだ。
農学部とかにもあるから、
ね。うん。
まあよくあるのはこの植物に染色体が何個あるっていうのを数えたりとか。
ああ、数自体。へえ。
使ったりするんだけど、まあ、俺そういう系じゃないんで。
うん、うん。
うん、
専門が違うと。
そうなんですよ。ですので性染色体が X なのか Y なのかをフローサイトメトリーで見るということを確立したのが、
うん、
1980年代後半のアメリカ農務省 USDA のジョンソン博士の、
ジョンソン博
士の功績ですと、
うん、なるほど
ね。そうなんですよ。ってことで、まあその後時月日は流れる感じでまあちょっとそれ雑すぎるけど、まあその分けた精子をどうやって保存するかとか、
うん、
でまああと一つずつ仕分けていくけども、
うん、
その販売してる精子、精液セットの中にある精子の数が確かね300万精子ぐらい
もう分かんないけど大量なのか少ないのか。
でそれ300万精子をなんか容器に詰めてその酪農家に送る、販売してるらしいんだけど、
はい、
そこに対して効率化するためにそのフローサイトメトリーのスピード感とかスループットっていうか
スループットスピード感
みたいなを改善すると。
うん、なるほどね。だから研究自体は80年代後半に終わって、そこの、まあ、その開発とかいう研究が終わってこっから製品化していくとか、
あ、そうそう、
量産していくみたいなフェーズがここ何十年かこう改善されてきてるみたいな。
そうね、そう。
イメージ。
そう。だから2000年でそのもう終わってるっぽくて、改良は。
確立されてんだ。
そう。2000年だと1時間に1800万精子ということなんで、まあ商品6、
はい、さっきの基準の6個分か。
そうそう。でもこれ1台の話だから、いっぱい機械使えばもっとできるし。
なるほどね。
そういう感じですね。で国内ではこの結果が2000年に出て、2001年からじゃあ日本でもやってみようと、
うーん、
いうことが実験が進んで、
はいはい、
2009年に商品化されて、
あ、
その商品名がソート90と。
ソート90、2009年か。
ソートってなんだっけ、なあれ Excel とかでも使うよね。なんて和訳すればいいんだろう。
並び替えみたいな機能として使うけど ね。
そうね、うん、並び替えで打率9割でソート90と。
ああ、そっか、並び替えで使うけど、まあ仕分け的な意味だろうね、そのままま
あそう
、うん、
で2009年に商品化されましたとさと。
うーん、
だから2009年にこう予言がね、
予言が可能になった。世間に
予言がまあ実際酪農家ベースでね、
うんうん、
可能になったと。20年あったんだね、このまあアメリカでどうやっていつ実現されたかは知らんけど、
うん、
まあ、技術的に確立されたのが1980年代後半で、
うん、
実際に日本で使えるようになったのが2009年なんで、
はいはい。20年。
まあ20年かけて開発したってことよね。
ああ、長丁場だ。
やっぱ難しいですね。研究開発っていうのはね。ああ、
そうね。品種みたいなね。期間が。
ちなみに、お値段。こんだけなんかね、テクノロジー入ってると、お値段がすごそうだな、というので。まあ、ちょっと調べてたんだけど、まあ、このね、ソート90ではない、フロサイトメトリーを使ってない、普通の精液っていうのは、
はいはい、
まあ、4000円ぐらいで、売ってるらしいんですが。
うん、それで、お一人生まれるみたいな感じ？
そうそうそう。このソート90、CU 判別精液は、いくらぐらいだと思いますか？
1.5 倍とか、6000円。
ああ、いい線。
いい線いってる。
8000円ぐらい、ね。ああ、
ちょっとしかも良くない。下がっちゃった。2倍ぐらいでいけるか。
テレビ的にはアウト、ね、
テレビ的には
良くない。意外と安いみたいな、ちょっと。
でもなんか意外と安い雰囲気で言ってるように、うん、あれ感じただけかな。
いや、そうそう、意外と安いんですよ。
そうだよね。ね、めっちゃ高いと思うじゃん、みたいな言ってたよね。
そう。意外に。そうそう。まあ、ね、その後のね、ミルクをいっぱい出して、たくさん作って、たくさん売ってっていうプロセスを考えると、こう、倍っつってもプラス4000円っていうのは、まあそんな高くないのかもしれないね。うん、ちなみにこの辺の料金はね、俺がその人工授精を見学しましたよっていうのを、2個前のエピソード。
はいはい。
まあ3個前か、ノーポーを挟めば。
うん。通常
か、まあ、この要するに牛シリーズの一発目で、ね、はい、見学したよっていうのを言ったけど、その時に、この正規の値段の一覧表っていうのを見せてもらって。うん、
あ、はいはい、
だいたいこんぐらいでしたね。
いろんなのがあるの。
そうそう。
その今2個言ったけど。
その血糖みたいなね。
血糖、あ、血液の糖、何？
そうそう。あの、馬とかでよく使うけど。
そうなの？
あの、競走馬のさ、
あ、
父親が誰でみたいな。
そっちか。走る方か。
そう。
うん。血筋ね。
そう。血筋で。だいたいね、うん、やっぱ倍半分ぐらいかな。
これ、倍半分って、一般の言葉なの？研究用語？TT 用語。
TT 用語。たまに、ちょっと言語噛み合わないよね。
そう。いや、今もね、前回の編集してるけど、倍半分って言ってたけど、あれ？なんか伝わったけど、使ったことないな。聞いたこともない気がするなと思って。
ああ。
気になった。
さっき、久しぶりに古いエピソード聞いたら同じ会話して
ました。いや、たまにあるんだよね。言葉が。はい、
そんな感じで、倍半分というのが、はい。まだ実際には、たまに失敗したりするんだよね。この受精、人工受精ということが。あ、
その9割じゃなくて、人工受精自体がうまくいかない。
そうそうそう。なんか、そもそもなんかその、うまく妊娠しなかったとか、
はいはい、
いうこともあるらしいんで、まあその時の、なんか 50% ぐらいだったかな、なんかの資料で見たら。
ああ、そうなのか。
で、ちょっとね、この、ソート90、CU 判別精液もちょっと下がるんだってね、その妊娠確率みたいなのが。
あ、そうなのか。
仕分けてる商品も仕分けてない商品も多分冷凍してクール便みたいな、配達されてるから、
うんうん、
そこは一緒だと思うんだけど、
はい、
やっぱりどうしてもそのオスメスっていうのをフローサイトメトリーで分けてるときは、
うん、
まあ、ちょっと常温みたいに多分なっちゃう。
あ、
うん、
そのタイミングでちょっと息が良くなくなるというか。
そうそうそう。
まあ妊娠できない形になってる可能性があると。
そう。だから5割に対して、成功率5割に対して成功率4割みたいな。うんうん、まあ、それぐらいの差はあるみたいだけども。
うんうん。
まあ俺はなんかもっとね、成功率が5分の1になっちゃうとか、うん、値段が10倍になっちゃうとか、そう考えてたけど、うん、まあまあ結構ね、生産性は、精液屋さんとしては、種屋さんとしては、うまいことビジネスにできてるんじゃないかなっていう、感心しております。
うん、すごいね。
ということで、予言について喋ってきたけれども、農食ラジオが扱った予言は、メスが生まれるのかい、オスが生まれるのかいを予言すると、
うん。
かなり初期段階で、
うん。
というか、メスが生まれますと予言するネタでしたね。
そうね。これ、メスが生まれますっていうのが売ってると。
そうそうそう。
へぇ。
これ、あとね、次回話すんだけど、
うん、
じゃあ、メスが生まれてた方がありがたいみたいな。のはなんとなく伝わると思うんだけど、いや、それはおっぱい出すのは牛メスじゃんとか、
うんうんうん、そうね、なんとなくは。
これがもうちょっと具体的にいくらなのとか、どういう仕組みとか、
え、いくら
そういう話を次回しようと思います。
どういう話か分かんなかった。
実はね、結構ね、そんな単純な話じゃなくて、そんなとこにも役立つのみたいな。そういう場面が次回ある。
今一通り何言ってるか分かんなかった。
一通り何言ってるか分かんなかった。メスを選択的に産むメリットっていうのが、
うん、
メスが牛乳出してくれるから、
うん、
ね。
それだけじゃない。ね、あ、それよりいろいろありますよっていう話。うん、
そう、結構多面的な影響があるので。ああ、
そういうことね。
それは次回話そうと思います。は
い、お願いします。
はい。ということで、なんやかんやね、結構酪農の経営、酪農家の経営にも影響するみたいですね。
うん。
メスを選べるということが。
そうだろうね。
うん。皆さん次回も聞いてください。
はい。お願いします。
ということで、まとめると、
うん。
性染色体をフローサイトメーターで観察することで性別が予言できる。
はい。
ということでいいですか？
素晴らしい予言だね。
そうですね。まあ、これは酪農では予言できると。
はい。
いうことで。まあ、何でも予言できるはずなんだけど、まあ、一応実験はね、マウスとか豚とかそういうのでもやってた。みたいなんで。
なるほどね。
ジョンソン博士はね。まあ、ちょっとね、人はちょっとあんまりやめときましょうか。
倫理的にいけるところでは使われてるとか使われていくだろうね。
そうね。ってことで、まとまったところですが、一応もう一回、
はい、
告知させていただきたいと思います。
科学系ポッドキャストの日について。
はい。科学系ポッドキャストの日の今月は予言でしたが、予言アワードというものを奏でる細胞のタツさんとものづくりのラジオの支部長さんが準備してくれてます、
はい、ありがとうございます。
でちなみにね、予言大賞、予言新人賞、これ俺ら該当しないな。
ほう。
であと予言審査員特別賞っていうものを用意してくれているらしくて、
ほ
う、はい、それのどれかね、大賞か特別賞を受賞したいので、
はい、
今から投票方法をお伝えします。
あ、はい、冒頭にサクッと言ってたやつを、
そうですね、
しっかりめに、
しっかり見に。で、投票期間が1月9日から20日まで。
から？
うん。
うん。
まあ、9日以降に聞いたね、方はぜひぜひ、つぶやいていただいて。
1週間前に聞いたやつを改めてつぶやくかっていう。
そうそうそう。
僕らがお願いしましょう。X で。
まあ、あれか。別に、3につぶやいてもらっても、
うん、
リツイートすればいいんだな。
あ、リツイート、OK としてもらおう。
はい。っていうのが期間の話。1月9日から20日まで。
はい。
で、投票の方法が、X ですね。
X。
X を使って、ハッシュタグ、科学系ポッドキャストの日、ハッシュタグ、農食ラジオをつけて、X していただくだけです。
向こうかもしんないけど、
うん、
X やってない人はお便りもらって、TT さんがつぶやけばいいんじゃない？
ああ、そうですね。スクショかなんかして来てましたって。
はい、こんなお声もって。
うん。そうなんですよ。ぜひぜひね、感想などなど聞かせてください。
そうね。この機会に、はい。
そうすると。
ぜひ。
はい。そうするとね、表彰状がいただけるのと、あとなんかね、生成 AI でなんか画像をなんか書いてもらえるみたいなんで。
なんか。
この、それもちょっと楽しみですね。
はい。それは分かってない。
このアワードのホストのものづくりのラジオの支部長さんがね、
はい、
エンジニア系の人で。
もののエンジニアなの？ハード的な。
あ、この人はね、機械屋さん、ハードだけどね。
はいはい。
まあなんか多分ソフトを使いこなしてるのか、ソフトが得意なお友達がいるのか分かんないけどね。
うんうん。
うん。なんか人に何か作ってもらうってなんか楽しみだなっていう。
いいですね。
とこですね。はい。
はい。
ということで。今回はここまでですか？何か感想はありますか？
何か感想。ところどころ言ってた気がするけどね。
まとめると、意図的にまとめると、みたいな。
まとめると、まとめはしてたけどね。いいね。倫理的にっていうか、その、いい使われ方をしている予言。
うん、そうだね。
その、科学研究が、
うん、
いい方向で役立ててるなっていうのが、なんかパッとイメージがつくから。
ああ、そうね。
すごいいいお話でした。
いや、俺もそうだよ。フローサイトメーター何に使ってるかってね。あんまり分かってなかった。俺も勉強になりました。
予言。面白かった。
ということで、今回はここまでです。この番組を初めて聞いたあなた。
ぜひ、
フォロー、サブスクライブをよろしくお願いします。
お願いします。
フォローすると、あなたのタイムラインに農食ラジオがお邪魔します。
お邪魔します。週に1回ね。はい。
ということで、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。ついでに
お願いします。
星5つ高評価つけていただくと大変嬉しいです。
はい
はい、ということで今回はここまでですか。
はい
はい、あ、最後にメンバーシップ濃縮ラボというのやってますので、まあ、今回のネタ帳みたいなね、ネタ帳なんていうの、台本っていうか的なもの、
はい、
なんか参考文献みたいなのもまとめてるようなものもあるので、
はい、
もし気になる方はメンバーシップ濃縮ラボに入ればなんかいろいろあるので、
はい、
はい、俺これ整理するの苦手なんだよねPT なりにまとめてます。
はい、
ということで今回はここまでになります。ここまでお聞きくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、 X でハッシュタグ科学系ポッドキャストの日、ハッシュタグ濃縮ラジオお忘れなく、
はい、
しつこいか、しつこいかですねはい、もし面白いと思っていただけたらよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それではさようなら。
さようなら。